こんにちは、こんにちは、世界の国から。そんな和尚の独り言。
はい、始まりました。9月13日金曜日のそんな和尚の独り言、横手市平川町吉田西宝寺の斎藤丹円ご住職にお越しいただいています。和尚様、おはようございます。
おはようございます。
はい、あの今日のオープニング曲は
すごいですね。
どうしました？
南春夫でございます。
はいはいはい。その心は？
あのですね、まあいろんなことを見てると、なんかほら、あの関西の方で、万博があるとかないとかって言ってましたんで、ああ、そういえばね、昔、大阪で万博、博覧会、万博って言いますけども、エキスポとかなんかいるの、あの時
はね、懐かしいですね、
あの、万博博覧会ですかね、
はいはいはい、
そう言ってましたね、吉野の頃はね、ふっとそんなこうフレーズを思い出しましてね、ああ、私の万博は、あれだったな。
私の万博。
そうそうそう。まあ、私が生きてる間のなんか万博博覧会ってな、あそこだったのかな、なんてね、ちょっとこう、ふっと頭をよぎったので、なんとはなしに、口ずさんでしまいましたが、その時にあの、南春夫でございますってね、あの、国民的演歌歌手の方がですね、歌ってましたね。な、すごいじゃないですか。こんにちは、こんにちはってね、どうぞいらっしゃってはいって、なんか、そのフレーズがですね、なんかこう日本人のこうなんか歓迎する気持ちを、ね、象徴したフレーズだったなと思ってね、やっぱりあの、何事にも感謝を持ってね、あのこんにちはってこう言えるような、そんな心を持ち続けたいもんだななんて思いながら、ちょっとワンフレーズになってみましたけども
、素晴らしいですね。
そこにね、
で、
あの時の象徴が何か知ってますか？
何ですか？
太陽の塔ってね、すんごい塔があったんです。あ、これはね、あの、あそこに出てきたかな、もしかして私の記憶としてはですね、
はい、
あの、20世紀少年っていうね、
見ました。
なんか映画の中に、なんか人が塔の上に立ってたシーンがあったような気がしますけども、
はいはいはい
はい、あれ太陽の塔じゃないですか。ね、あ、違うのかな、なんかすんごいこうね、なんかこう象徴するっていうかですね、もう、あの塔ですよ、塔、あのですね、あの塔を建てた方って誰？南春夫じゃないです
それはさっきの歌ね。
そう
どうしたんですか？
太陽の塔はですね、岡本太郎さんって人が作ったんです。知ってる岡本太郎さん。
はいはいはいはいはい。
私はお会いしたことありませんし、お話ししたこともないんですけども、ただあの、その時ですね、あの方がですね、未だにあの印象にありますよね、何十年になってもね、芸術は爆発だって言った人
です。はいはい、その言葉印象的でした、子供の時に。
ね、いやー、24時間戦いますかと同じぐらい印象的でしたけど、
ね、その対比
じゃあその方すごいですよね、
すごいです。
やっぱあれがですね、やっぱあの万博を飾るももうシンボルのように太陽の塔っていうね、お像を建てられたというね、あれは鮮烈ですよね。
そうですね。
未だにあの頭の記憶からですね、離れないみたいな。
うん、そうですね。そっかそっか。
そうそう、そのね、あの方もほら芸術家さんですから、なかなかほら、まあ一般にその芸術をその介するようなその感性を持ってる人ってなかなかこうね、そういらっしゃらないじゃないですか。
そうですね。
なんかもう、まあ横手にも、まあ美術のね、あの、ところがあるじゃないですか。ふるさと村の中、美術館とか
こう行って、ね、
こう絵をじっと見てると、ね、この絵は、どういうもんだろうみたいな、こう言った時にですね、やっぱまあ解説の人がいるからこそ、あ、そうなんですか、なんて思いますけど、なかなか素人がこう、ボンとこう見た時にですね、この絵をどうやって受け止めて、どうやってそのね、あの、考えるのかなんて、やっぱり一般素人考えるじゃないですか。
そうですね。
ね。じゃあ、あの、そのね、あの、太陽の塔なんてのは、じゃあ、ドーン ーンと建てましたみたいなね、その時にですね、その制作された方っていうのはですね、まあ、どういう思いをですねこう込めて、制作されるんだろうななんかって考えるじゃないですかね、うんうん、考えたことないですか、
うんうん、あんまり今までなかったので考えたいです。
で、ね、その岡本太郎さんが、うん、あのなんかねあのその誤解をされることを恐れてはいけないということ、うん、だから誰もわからないじゃないですか、うん、自分の気持ちっていうのはわからないじゃないですか、うんうん、でこれはある物事をするとか作るとかの場合にですか、
うん
うん、人は必ず立ち止まって考えますよね、
はいはい、
うん、その時に、まずは結果、
うん、
結果をどう捉えるかっていうことなんですけども、いやーこんなことしてこんなことやったらこんなことになって最後こんなになるのかなみたいなということは、うん、一応は分析するということですけども、うんうん、でも私はこうやってやりたいしこんな必ずこういくだろうとこう思うのは感情でじゃないですか、
うん、はいはいはい、そうですね、
だから結果はあの分析と感情があるんだろうと、うん、そのせめぎ合いの中で行くか行かないかを決めているのが私たちという、
は
あ、ねえー、ねそれがあの例えばやるやらない、うん、ということにおいて、うん、私たちが決めるところはその2点かな、
うん、ね、そっかそっか、
あのね結果というものを一つ考えるにあたっては、未来は分析して悲観的になってしまうこともあるかもしれない、
あります、はいはい、
でも悲観的だとできないので、
うん
うん、でもやる、私は頑張る、きっと楽しそうにはあの丸いエンディングが待っているんだとこう未来をこう夢見るという、うん、これは感情じゃないですか、
はいはい、
では分析の感情のせめぎ合いの中で、うん、私たちはやるとかやらないとか、うん、きっと決めてるのかななんて思う中で、そうするとその次ですね、その次は、うん、じゃあやりましたって言った時に、人というのはどうしても、まあ、例えば自分の感情は自分の心の中ですけども、うん、やると言った時にはやっぱり周りのこう、ね、あの方々の感情も絡んでくるじゃないですか。
そうですね。うん、
ね、そうすると私がやったことに対しては周りの方々はどのようなイメージを持ってほらね、あの見ているのだろうということを気にしてしまうという。
はい、
うん、うんうん、ここがまた第二の葛藤になるのかななんて言った時に、はいはいはい、さっきの岡本さんっていう人がですね、誤解をね、それちちゃ何もいけないという、うん、まさしく誤解をされてもいいんだけども、次にその誤解が解けるような、ね、努力をしていくような、ね、そういうことをしていくということが大切で、それがやるということのきっと原動力だろうと。
うん、
ね、ですから、そういうことをですね、こう考えると、なかなか物事をやるやらないというのは、英語で言うと、do って言いますけどね、do するしないみたいな話ですけども、それにはなかなかこう、いろんなものが絡んでくるのかなと。でも、人の目を気にしてしまうと、私たちはなかなか、ほら、ね、あのちょっといけないじゃないですか、
はいはい、
でも人と人はなぜその人の目を気にするのかということを考えて、うん、私はちょうどで、うん、今日オートバイでぷよっと来ましたけど、
オートバイで来たんですか、
涼しい風に吹かれながら、ね、
いいですね、
秋風に吹かれながら来るわけですけども、はい、うん、なぜかなって思ったら、
何何、
うん、あの人の体っていうのは目は前についてますので、
うん、
ね、自分の背中見れないじゃないですか、
うんうん
う
ん、
ということは、うん、自分は毎日使ってる体を全部見れないというものなんですよね、うん、でも人のことは 100% 見える、視覚でも、だから人のことはよく見えるでしょうと、
うん、
自分のことは差し置いても人のことが見えるんだから、あの人のことで口立てるっていうのはやっぱりこれ人の心理なんですか ね、
ね、そうなんですか ね、 ね、
だって自分のこと見えないですよ、
見えませんね、うん、そうね、
でよくあの、うん、私みたいに年取ってくると、うん、よくほら、あの、昔、もう20年前とか30年とか付き合ってるね、方々もお年を取ってくるじゃないです
か、はいはい、
うん、ね、うん、そうすると何が来るかということをちょっとこう背中が小さくなるっていうか丸まってきたりするっていう、それを見ると あれ、あの片木っていう人。
わかる、わかります。
その片木を自分が見ることができないのです。
はい、はい。
わかります、
はい、うんうんうん、うん。
自分が見れないから、結局自分とか見れないけども、うん、人のことでやたら見えると。
そうね。
だから人の口というのは、自分のことを言わないことになっているのかな、とか思う。
うん、うん。
ね。だから人のことは見るから、人のことは言うんですけども、自分のことは見えないので、自分のことは言えないみたいな。
うん、
言わないというのがね、うん、それがなんか日常にこうなんとなくこう時間を過ごしている私たちにとっては、まあ、それがなんとなくこう当たり前のようになっているのかなと。
お嬢様、今日語りますね。
うん、今日秋だからちょっと
語って、うん、何かございました。
何もないけども。
何もない。なんか、タカちゃんからね、
はい、
あのコメントいただいてまして、はいはい、おはようございます。仏教突き詰めると哲学になりませんかって。
あ、仏教哲学っていうのもありますからね。
あ、仏教哲学。あ、
そうですよ。まあ、それはもう学問の話になりますと、やっぱりいろんな方向性の中でこう突き詰めていくと、
うん、
まあ、共通なことがあれということで、いろんなこう、ね、折衷した言葉が、まあ、出るようでございますけれども、ね、
はい。そっか、そして、うん、ドンさんね、おはようございます。うん、先週、拝聴準備するも聞きそびれてしまいましたって。パソコンの前でお嬢様の登場を待っておりました。連休楽しみましょうって。連休どころかお嬢様今はもう盛りだくさんですね。
もうなんか、私のカレンダーはですね、カレンダーの青い日と赤い日はほとんど休みがないのでございましてね。うん、さらにそれで、あの、なんかスケジュール、もうブチブチブチブチ入れるように、明日ちょっと歌って。
そうそう、あ、それに関してね、メッセージいただいております。愛、う、理、ん、ちゃんからおはようございます。お嬢様、明日ステージやるんですよね。南ハローやっちゃうんですか？
いやいやいやいやいや。
歌うんですか？
そうそう。うん、あの、いずれはですね、ちょっとこう、ジャンルを変えて、演歌にでも行ってみようかな、なんて、ちょっとこう、思いながら、昨日ちょっとカラオケで練習してきました。
本当に、あ、昨日練習してきたんですね。
う
ん、
でね、あの、練習すると、
うん、
ほら、あの、熱が入るじゃないですか。
入る入る。
うん、そうすると、うん、一番にあと具合が悪いのは、うん、声が枯れるということです。
そうですよ、ダメですよ、明日に取っておいてくださいよ。
そうそう、それで、なんかこう、自分の調整がつかないという、ジレンマをこう感じるみたいな、
うん、
これもまだ、お年のせいなんでしょうかね。
いえいえ、今が最高で止めておいてくださいよ。お願いします、ね。
いや。
そして、めいちゃんからも、お嬢様おはようございます。ちょっとだけ見に来ました。仙台、いからず暑いです。めいちゃん元気に頑張ってますね。
こっちも日中暑いですけどもね、もう朝晩はね、涼しくなりました。
そうなんですよ。
もう明日はですね、なんとここら辺では、八幡様のお祭り、ね。
そうそうそう。
まあ、神様のお祭りでございますから、
うん、
これを盛大にね、お祭りをね、成就した後には、きっと、五穀豊穣のね、稲刈りが、お待ちになってるのかなと思いますが、ずいぶん広くなってきました。もう明日を境に一気に機会は降りていくんじゃないですかね。
そうそうそう、あの稲刈りやりますってリスナーさんからもメッセージいただきました。
でしょ、うん、そう、うん、今年はですね、なんかまあ買ってみなきゃわからないとよく言いますけども、
うん、
なんとなくこう見るとね、なんか豊作のような感じがしますんでね。
そうですよね。
うん、
あのお嬢様のライブ情報もちょっと詳しく聞きたいよって。
本当？私もね、あんまり詳しくはよくわからないんですけど、
そうなんですか。
なんか、ゆり本庄市の、
うん、
場所はですね、うん、なんか地図が送られてきましたけども、よくわからないんですが、
うん、
なんかあの、あそこに、あの、ココスっていうレストランがあるんじゃないですか。
ゆり本庄市に。はいはいはい。107
号。それからなんか左に降りたあたりのなんか広場って話聞きましたけども。
え？屋外？
え？あ、お村祭りだってます
よ。すごい、そうでしたか。
お祭りだって言ってますよ。全然わかんないんですけども、ただ、お嬢さんなんかちょっとピンチを歌ってないみたいなね。そう、いやなんか困ってるんだったら行くよ、みたいな。困ってなきゃいかなくていいんじゃねえみたいな。
いや、
やっぱその、なんとかしてくださいっていうその言葉にくすぐられて、のこのこ出かけていくという。だいたい1時間ぐらいですかね。
すごいですね。あ、あの、今 SNS で見つけました。曲名が西方寺の歌ほか。すごい、ちゃんとピンポイントで。
ちょっと、すぐ見れるんですか、それ。
午後7時15分から、そんなおしょうと陽気な菊ちゃん。陽気な菊ちゃん。すごいですね。
勝手にネーミングしてしまいました。
由利本荘市での開催ですね。
そうそうそう。いいんじゃないですかね。なんかね、おー、なんか、 有料本場でもなんかちょっと一曲披露してくるなんて縁をいただけるとなんか、色めき立ちますね。
そうですね、お嬢様は本当にいい時間になりそうですね。
いやそんな風にして、まあ、歌うお嬢なんですけどもね、
歌うお嬢
なんですけども、ほらきっと周りの目を気にするとできないので、
最初の話になるんですね。
強く明日は歌ってきたいなと。
メンタル強く。衣装どうするんですか？
衣装はいつもの寒いでいいんじゃないですかね。軽くはまあ初っ端ですからね。
そうですね。
じゃあ明日行ってきまーす。
行ってらっしゃい。
すべての人がこの場所から笑顔になれますように。そんなお嬢の独り言。
はい、いい音が聞こえてきますね。明日は忙しいですね。
そうですね。できっとまあ、それなりの結果を、まあ、出してくれいいと思ってますけども。
そうですね。
8時45分頃から、うん、地元のほら、朝前の、八幡神社さんにですね、神様頑張れって、私も花火を上げさせていただきますんで。
町内に回ってきたパンフレットに、大きく西宝寺さんのスポンサーのやつが、ドーンって、
仏様、神様頑張れってほら、やっぱエールを送るところになんかね、こうなんか番号するところがあるじゃないですか。
素晴らしいですね。
なんてそんな気持ちですね。
はい、ツイキャスでタカちゃんさんが、頑張れ、秋田の和尚さんって、
ありがとうございます。秋田の和尚さんって言ったら、秋田の和尚さんみんな背負ってるようですけども、
ね、
いや、そんなに背負えない方でございますから、なんてね、思いますけど、まあ、頑張ってきます、はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。ここまでは、そんな和尚の独り言、横手市平川町吉田西宝寺の斎藤大円ご住職にお話しいただきました。和尚様、ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
また来週。お願いします。